第26回お茶の間エッセイ特選。僕笑ってるんよ。大分市佐藤初江。大きい口を開けて歯がこぼれ落ちそうな笑顔、声高らかに体全体で笑い転げる姿、目を細めそっと微笑むほんわか笑顔。誰の笑顔も素敵。笑顔に直面すると、見る側の顔までもついついほころんできて、心も一緒に和ませてくれます。しかし、目で見ることのできない笑顔があるってことを、私は息子から学びました。もう随分と月日が経ちましたが、息子は19年前に12歳でこの世を旅立ちました。難しい病気にかかり、治療方針のめどがつかない中でしたが、頭の切開手術を受けました。命は取り留めたものの、体の機能はほとんど失われ、術後は意識がしっかりしていたことと、目が見えることだけは、回復へのかすかな希望につながりました。そんな日々の中で、小児科の府長さんが提案してくださった文字盤、透明のプラスチックのボードに50音を書いたものを使って意思の疎通を図りました。目の動きで文字を追いつつの会話が成り立つようになったことは一つの光でした。そして術後1ヶ月経過した頃でしょうか、集中治療室から病室に戻り、容体が少しずつ落ち着いてきた頃からリハビリが始まりました。高橋先生という若い青年の先生のおかげで、2ヶ月くらい経ってやっと何本かの手の指先がかすかに動き出した時には奇跡のようで、みんなで大喜びしました。その時、高橋先生が息子に熱心に優しく力強く話してくれたことがあります。佐藤くんな、人間の筋肉ってな、動かさんとどんどん固まってしまうんやで。佐藤くんが生まれたばかりの赤ちゃんの頃からずっとお父さんやお母さんが体を動かしてくれたり話しかけたりしたから、今まで元気で来れたんやで。笑ったり泣いたり怒ったり、顔にもいっぱい筋肉があって、それがみんな働いて栄華を作っとんのや。だからな、先生と一生懸命リハビリ頑張ったならな、また口もよう動くようになって、佐藤くんの好きなものを食べられるようになるし、佐藤くんが言ったやろ、お母さんの肩叩いてやりたいって。それもできるようになるし、友達の病室にも遊びに行けるなと、先生はニコニコと楽しそうに励ましてくれました。息子は大きい目をくるくるさせて、何度もまばたきをしながらうなずいていました。息子がそういう境遇になって初めて、何気に動かしていた目も口も手や足も体のすべての動きが愛おしく思えたものでした。辛い現実に背を向けるわけにはいかず、根気の必要なリハビリが先生により続けられました。しかし、亡くなるまでの9ヶ月間、他の部分の回復は見られませんでした。日々の中で息子と文字盤で交わす会話は、幸せを感じる時間でした。息子の顔の表情は何も変わらないけれど、目は口ほどに物を言うと言われるように、大きな目で怒りや悲しみ、悔しさ、喜びを表現していたように思います。ある日、私が息子の好きなドラゴンボールの絵を描いたり、背中をさすったりしていたら、文字盤を取るように目で促すので、文字盤を握ると、お母さん、僕、 お母さんがいろいろしてくれるから、いつも嬉しいよ。嬉しい顔してるの、わかる？ここんところ、いっぱいリハビリ頑張ってるから、僕の顔、ニコニコしてるやろ。今、僕、笑ってるんよ。わかる？お母さん。と、何遍も言うのです。自信たっぷりに。目は精一杯の嬉しさで訴えていましたが、息子の顔の表情はすっとした顔のままです。心ではいっぱい微笑んでくれている息子に、笑ってくれてるんだね。ニコニコしているマー君の顔がちゃんとわかるよ。ありがとうね。リハビリ頑張ってるからだよね。って言葉を返すのが咳の山でした。初めて自分が子供を産み、母親になったとき、育児指導の中で、赤ちゃんに笑顔で話しかけてくださいね、とよく言われたものでした。話しかけ、微笑みかけるということが、人が成長していく第一歩につながっていたのだと、改めて実感させられました。日頃の生活の中で、笑顔でいられる時間が多ければ、それが一番幸せでしょう。しかし、そうもいかず、辛いことや悲しいことがあっても、笑顔を取り戻す努力はしたいものです。表情が乏しい人でも、心の中では微笑んでいるのかもしれない。もしかしたら息子のように、何らかの事情で、笑顔の表現ができない人もいると思います。それでも、心と目や体のどこかを使って、いろんな表情を出しているとしたら、小さなことを見逃さないような心の余裕と優しさを持っていたい、と、笑顔のテーマから忘れてはいけない大切なことが、また私によみがえりました。そして、やっぱり、私の記憶の中にある息子の笑顔が私の生きる支えになっています。